東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月3日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、8月に入りました。お子さんも絶賛夏休みということで、ほぼ出かけたりされている方も多いですかね。結構最近暑さ対策 の、 子供に関するものが躍進していて、なんか私今年購入したんですけど、ベビーカーに引くひんやりシートが進化して、今背面にファンがついてて、こう背中とか太ももとか足とかに柔らかくこうずっと風が循環するっていうものが出ているんですよね。なんか年々進化してて、その感動しつつ、まあ、子育て便利な時代になったななんて思いながら、毎日ひいひい言いながら子育てしてます。夏を乗り越えましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス、未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、株式会社サンリオエンターテインメント代表取締役社長小牧彩さんをお迎えします。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続きサンリオエンターテインメント代表取締役社長の小牧彩さんをお迎えします。小牧彩、1959年生まれ。1983年サンリオ入社、結婚退社、出産などを経てサンリオ関連会社にて45歳で仕事復帰。2013年に東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。2014年サンリオエンターテインメント顧問、2015年にはサンリオエンターテインメント取締役就任、2019年6月より現職。今週はちょっと小牧さんについても聞かせていただければなと思っていまして、いかがでしょう、デジタル分野は、
はい、
お強い方というかご興味ある方だったんですか？
強くはないですけど興味はあります。本当に笑っちゃうぐらい、スマホを使いこなせてますかって言われたら、多分 20% ぐらいしか使えてないかなとか、最近のその AI ですよね、 AI 使いこなせてますか、いや実はまだ使いこなせてないです、そんな感じですけれども、まあ、こういう業界にいるので、なるべく、まあ、どんなことが今最先端で行われているのかにはやっぱり興味を持ちますし、持たなきゃいけないなというふうに思っています。
そういう意味では、その小牧さん の、 チームに DX 人材だったりとか、そのデジタルに強い人材を登用するっていうイメージで動かれてるんですか？
特にですね、はい、デジタル人材を採用しましょうといったことは一度もなく、まあ、当社若いスタッフもたくさんいるので、おのずともデジタルネイティブというか、あとは音楽が好きとか、ライブが好きとか、ちょっとこうニッチなそういう分野が、エレクトロニクス的な分野が好きとかっていうスタッフが、まあたまたまなのか、まあまあそこそこいるはいてですね、でビジネスとしてこんなことをやりたいって言うと、やっぱりみんなやりたいんですよね。でやりたいことってやっぱりすごくモチベーションが高いから、じゃあここの企業の話を聞いてこようとかっていう、結構能動的にみんな動いてくれるので、特にそのための採用枠を持ちましょうっていうのは今のところ実はしてなくって。
素晴らしいですね。
はい、はい、
じゃあ中にいらっしゃる方でそういった分野に興味ある方がより活躍できるというか、自分のこう興味だったり能力を発揮できるような環境っていうのは、本当にやりごたえがきっと若い方々もありますよね。
そうですね、すぐ入社するとすぐ活躍できる会社です。
DX 人材っていうような言い方じゃなくて、その若い方とか、その能動的な方々をたくさん育成されてると思うんですけど、そのサンリオで働かれる方の人材育成のなんか指標というか、そのどういった形で人が育っているのかっていう部分を教えていただいてもいいですか？
まあ、好きが人を強くするっていう、本当に多分そうなんだと思うんですよね。 DX ックスに限らずだと思うんですけれど、技術とか知識がものすごくあっても好きじゃないことってでその先伸びないと思うんですね、はい、なのでもともとそのサンリオのこの世界観が好きとか、うん、キャラクターが好きピューロランドが好きっていうスタッフだとその好きの中でじゃあ自分は好きだから拡散したいもっと多くの人に知ってもらいたいとか好きだからもっとこんなこととコラボしたらいいんじゃないかとか好きだからそれをこんな形にしたいとかメニューにしたらどうなんだみたいな風に多分根っこに好きがすごくあるのでなんかそれをどことこうどこの部署とか誰のチームとかで掛け算するとより大きな花を咲かせるのかなっていうのが多分それが多分一番いい方法でただ言うのは簡単でやるのは難しいですよねやっぱり実際にいろんな業務があるのでなので一応こう成長の指標としてはもうどこの会社もそうだと思うんですけれど、定期的に目標を立てて、それにの中に必ず自分がどう成長したいかっていうその項目を必ず入れるし上司の方はその成長をどう自分がサポートできるかが自分の評価になるみたいな、成長っていうキーワードを散りばめるようなそんな仕組みは作っています。
どの会社さんもやっぱり自分の会社のプロダクトに誇り持って、はい、皆さん働いていらっしゃると思うんですけどどの会社よりも多分そのサンリオのキャラクターだったりとかものを愛されてる社員さんがすごい多いんだろうなってなんとなく想像していて、はい、社内ってどんな感じなんですか？なんかすごい活気があったりとか本当にみんなこう仕事にワクワク向き合ってそうなイメージがあるんですけど、はい、実際どんな雰囲気なんでしょう？
そういうところもありますし、うんオンステージといってお客様をお迎えする接客のスタッフは1日何千人ものお客様とこう向き合うのでおもてなしの気持ちはすごくあるもののやっぱり夕方になればそれはもちろん体力的には疲れるんだけれどでもやっぱり誰かのお客様から言われたありがとうとか分かりやすかったとかっていう言葉でものすごい笑顔になってたりすることはたくさんありますしバックヤードで企画をやったり、一般的に営業をしたり総務人事経理いろんな仕事があるんですけどみんなが常にハイテンションかっていうとそれはなくって仕事なので大変なことももちろんあって厳しい自分がもっとこう成長するためにこう自分が目標としたことに向き合っている時はやっぱりそんなにこう常にハイテンションワクワクニコニコっていうわけにはいかないところもそれはもちろんあります。なので部署にもよるんですけれど、比較的幸福度を測ったことがあってですね、可愛いものに触れている方が幸福度が高いっていう研究をしたんですけれど、そういった意味では幸福度は高いという結果は出たのですが、雰囲気としてはニコニコの人もいればうーって頑張ってる人もいるっていうそんな感じです。
小牧さんが会社を率いる立場になられた時に社員さんとかその実際にサンリオピューロランドで働かれてる方々の意識改革をされたっていう記事を拝見したことがあって、その一人一人ワンオンワンをされたりとか、それこそもっと楽しんで働くとか、そのあたりってワンオンワンしたにしろ喋ったにしろ変わる方と変わらない方っていらっしゃると思うんですけど、どうやってなんかお一人一人をチェアアップされていったんですか？
元気がない人に元気になれって言っても無理だと思うんですよね。そうですよね。なのでよく言うんですけれども、そもそもなんでこの仕事してるんだっけって初心にアプローチするっていうのはすごくいい質問だなと思ってて、なんで入ろうと思ったのか、やってて一番楽しかったことは何か、やっててすごく大変だったことは、もうこれ聞いてくださいよって言いたいことは何か、でも大変だけどやめないでいるのは何か、そしてなんか自分の大切な人にうちの会社のピューロランドのいいところを知らせたいとしたらどこを見せたいか、そしてどうしたらもっと良くなるかっていう、大体こんな質問、この質問の流れって実はすごくよくできていて、たまたま思いついちゃったので後で考えたらすごくよくできてるなと思ったんですけど、初心を聞く、あ、そんな気持ちだったんだよなって、あ、人は笑顔にしたかったんだよなみたいなことに改めて気づく、でやってて楽しかったこと、ありがとうって言ってもらったな、 あそこでみんなでこれをやって達成したなっていうのを思い出す、大変だったこと聞いてもらって、で共感してもらうことでこう寄り添われた感、あ、分かってくれる人がここにいたっていう気持ちになってもらう、で大切な人に知らせたいところっていうことは、いいとこ探すんですよね、その瞬間。ダメなとこじゃなくて、自分たちの会社に対してのダメ出しじゃなくて酔い出し、美点行使っていういいところを探すっていう視点に まずは思考が切り替わり、そしてさらにどうしたらいいと思うかのところでビジョンに結びつくっていう、この流れの質問は結構いい流れだなと思っていて、よくお話しするんですけれど、まあ、とはいえそれを聞かれたこともないスタッフにとっては面倒くさかったり、そう、自分のこと話すなんて照れくさい男性も結構いたりとか、まあ、女性でも結局何も変わんないんでしょみたいな、冷め切ってしまってる方もいなくはなかったんですけど、何人かが変わり始めるとやっぱり変わる方に、人間ってやっぱり甘い水の方にやっぱり引き寄せられていくんだなっていうのは10年やってきてすごく思うところです。
一人一人がちょっとずつちょっとずつ変わっていくと、やっぱり会社全体の雰囲気も変わってきたりするものなんですね
そうですね、地道な道のりですけど、
はい、小牧さん、私が子供の頃って確かマイメロディーが流行ってて、で私が母が子供の頃もマイメロちゃんが流行ってて、あの時はズキンが赤で、
はい、
母の子供の時ピンクで赤とか、なんかそういうなんか流行りってまたやってくるみたいな印象があるんですけど、はい、今ってどの子が人気とかってありますか？
今はですね、6月にキャラクター選挙、もう39回もやってるんですけど、はい、キャラクター選挙の結果が出まして、今年も不動のシナモロールが1位を。
シナモロール最近根強い。
そうですね、ここ数年はもうずっとシナモンが1位を獲得しております。
2位は何？
2位はね、これが今年は大波乱があって、はい、ポチャッコが。
ポチャッコポチャッコって皆さん、リスナーの皆さん分かりますよね、あのポチャッコ。
ポチャッコ、犬の子でですね。
耳のね、黒い耳の垂れた。
そうです、そうです。割とね、今までそんなに皆さん目にしてないかと思うんですけど、ここ数年。
なんかですね、シナモロールちゃんが人気なのは、うん、こう、ふわふわしてて可愛らしいし、なんとなく分かって、ポチャッコって私子供の頃、確かにみんななんか筆箱とかポチャッコ持ってたりしたんですけど、今再び人気な理由って、でちょっとあんまりわからないかも。
そうですね、はい、まあ、ポチャッコずっと地味ではあるけどずっと人気はあったものの、はい、ここ数年ポチャッコとかハンギョドンとかケロッピとかタキシードサムとかバツマルくんとか、
懐かしいラインナップ、
誰か一人忘れてる、ペックル言ったかしら、
ペックル言ってなかったですね多分
その子たちを、はい、ハピダン V という、 こうボーイズグループに見立てたプロモーションを、まあ、サンリオとして、はい、3、4年前から、はい、そんなことで、まあ、掘り起こしと言ったら失礼なんですけれど、うん、その子たちにももっと注目してあげてっていうつもりのプロモーションがあって、はい、それはすごく大きいきっかけになったと思うんですよね。
そうなんですね。
で、改めてそのポチャッコは可愛いし、うん、キャラクターとしてバナナアイスが好きとか、うん、なんかちょっとなんていうのかな、親近感がめちゃくちゃある子なんですね。
は
そんなこんなでね、日本のみならず結構海外でもポチャッコは人気でございます。
ポチャッコ再来だ。へえ、面白いですね。地域性というか国によってもやっぱり人気な子たちって違いますか？
うん、少しずつ違うのが、これがまた面白くてですね、うんうん、確か韓国もポチャッコは人気で、タイはヨシキティが強かったり、なんか結構面白くって、ハローキティはどこの国でもそこそこ3位4位5位ぐらいにハローキティは必ず入ってはくるものの、うん、あとはクロミちゃんとかですね。そうなんですよ、
うちの子はクロミちゃんの傘使ってますね、5歳女子。
ありがとうございます
ヨーロッパとかってどんなキャラクターが人気なんですか？
ヨーロッパも実はシナモン、 あとはですね、アドさんとのコラボレーションで作ったアドローザっていうちょっとおしゃれな猫のキャラクターがいるんですけど、その子がヨーロッパはやっぱりちょっと紫な感じがすごくヨーロッパには受けるようで、それが上位に入ってましたね。
面白いですね。この本当毎年ランキングってなんか毎年されてても 2,3 年単位で見るとちゃんと入れ替わってて、
そうなんですよね、
本当生き物ですよね、キャラクターってね。
そうなんですよ。で、私発表の場にいたんですけれど、はい、目の前にペックルを推しているファンの方がいらして、はい、ペックルちゃんが残念ながら10位以内に入らなかったんですよ。
はい、
で、それを知った時のそのファンの方が本当に崩れ落ちるように
落胆して。ペックルちゃんってどの子でしたっけ？
ペックルちゃんはアヒルのペックルって言いまして、はい、白いアヒル、白い、もちろんアヒル、白いアヒルで、くちばしが黄色い子ですね。この子です。
はいはい、胸元にピーって書いてありますね。
そうですそうです。
その子ペックルちゃんっていうのか。
そうなんですよ。
あの子はなんて言うんですか、上を向いて笑ってる男の子みたいな。
ターボーですね。みんなのターボーですね。はい。ターボーも決していなくならない。ターボーは27位でしたね。もう新しい子たちも、例えば一番新しい丸 あ、マルモフ日和よりも花丸お化けっていう、
え、わかんない、
わからないですよね。
花丸お化け、
花丸お化けっていう、頑張ったみんなに花丸をあげるよっていう、花丸お化けっていう子は、去年一般の皆様と一緒に投票していただいたりアンケートを取りながら、どの子が次のキャラクターとしていいかなっていう、その中で生まれてきた子なんですけれど、はい、花丸お化けは今年14位に、もう1年目でランクインしております。
花丸お化けちょっと見ていいですか。
花丸お化けも可愛いんですよ。
可愛い、あ、
可愛い、
ペンを持っている
そう、花丸をくれるので、
あ、こんな子に花丸もらえたらキッズたち勉強頑張れますよね。上にさくらんぼが一つ乗ってる、なんと可愛い見た目。
そうなんです、可愛いんです、
すごい。じゃあ新たな子たちはどんどん生まれつつ、はい、ね、あの昔ながらの子も愛されつつ。
そうですね、まさにあのメインの、例えばマイメロディーちゃんのお友達として登場したピアノちゃんとか、まさにクロミちゃんがこうやって大躍進をしていくみたいな。
そうなんですね。
ちょっとですね、キャラクターの世界は結構シュールで面白いです。
本当ですね、はい、どの子が人気出るか、作ってる側もこういい意味で読めないというか、
読めない部分もありますし、うん、もちろんその育てるぞということで、うんうん、なるべく押してあげる子もいたりとか、はい、いろいろです。
そのさっきのあの昔ながらの男子チームをまとめて押し出すみたいな施策とかも本当になんか可愛らしくて面白いですね。
そうですね、面白いですね。もはや本当に今推し活全盛の、はい、あの社会になってますけれど、本当にこの誰かを、もちろんあのサンリオのキャラクターじゃなくても、うん、誰かを夢中で応援するってすごく元気をもらえる行為ですよね。
私なんか今までに何か沼ったこととか、
はい、
推し活とかって本当にしたことなくて、つまらない人間だなと、ま
あ、いやいやいや、
強いて言うなら娘と息子がまあ推し活相手かなって感じもしたりするものの、
はいはい、
推し活にハマっている方々って本当に生き生きしてますもんね、うん、
幸せなんですよ。
羨ましいなと思います。
そうなんですよ。その話で平気で1日とか半日、うん、全然平気で盛り上がって、うん、あの自分がその子の親戚のおばちゃんになったみたいな気持ちでそうなの、あの子こういうとこあるのよねとか、こんなことさせたらもっと売れると思うのよねみたいなことで盛り上がります
あ、そうなんですね。小牧さん の, あの主戦場はそのテーマパークというか、サンリオピューロランドということで、あのここからもどんどんあのいい意味で変化されていくのかなと思うんですが、今後あの今も順風満帆のサンリオピューロランドにとってのなんか今後の課題とかって、逆にちょっと伺えたら伺いたいんですが、あったりしますか。
ありがとうございます、はい、順風満帆という言葉すごい怖くてあの私たちいつも常にビクビクしながらやってるんですけど、もちろん課題はたくさんあって、例えばピューロランドであれば全天候屋内型と言って、あのご存知のように一つの建物の中に全てが収まって、意外と広いんですけどね。っていうことは来ていただく人数が限られてしまうので、どんなに頑張っても、まあ、これを2倍3倍にはしていけないなっていうことはもうとっくに分かっていることで、で逆にその売り上げとかあの動員数っていう視点だけじゃなくても、行きたくても入れない、いつでも混んでって楽しめないっていうお客様の声も、もう私たちはものすごく今心を痛めているところで、じゃあどうする、大分県のハーモニーランドにもありますよっていうことはもちろんありつつ、もっと違う形でバーチャル上で楽しんでいただくことも一つですし、またリアルにも、例えば体に障害があって行きたくても行けないとか、ピューロランド階段が多いのでみんなと一緒の楽しみ方がなかなかできないっていう、本当に申し訳ない状況もあるんですよね。だからいろんな方が、多様な方が多様なところで楽しめるような、そういうこうエンターテインメントをお届けする企業になっていこうっていう宣言を今年しまして、私たちは既存のテーマパーク運営企業だけではなくて、テーマパークラボ、エンターテインメントラボになるという宣言をさせていただいて、今やってることをラボとして捉えて、ここでやったものをこんな風に変えたらもっとここで楽しめるんじゃないかとか、こんな風にしたらもっとこんな可能性があるんじゃないかっていうことに、これから挑戦していきたいと思っています。
小牧さんにとってご自身としてのなんか目標はどんなものが終わりですか。
とても素敵なあの年代になってきているので、まあ、ビジネスとしては今申し上げたことを確実にみんなと達成していこうっていうのはもう本当に心に誓っているところで、まあ、片やこう一人の人間としての目標はやっぱり生涯勉強していきたいなっていうふうに思っているので、よく言うのは70で留学するっていうふうにあのみんなに宣言してるんですけど、まあ、一応夢としてはいつかあの留学したいなと思ってます。
どんな国に行かれたいんですか。
オランダに行こうと思っております。
オランダ、
はい、 オランダの心理学を大学院でやってたんですけども、はい、その先生がご存命でいてくれることをその時にねもう結構恒例なんですが、ぜひハーマンスという恩師のところで勉強したいなと思ってます。
彦巻さんと話してるとなんだかワクワクしてきます。
嬉しいです。
なんかもっともっと楽しんだりもっともっと頑張ってみようって、はいはい、きっと一緒に働いているチームの方とか部下の方も皆さん思われながら働いてらっしゃるんじゃないかなと思うとすごく羨ましいです。
そうですかね、うん、迷惑じゃないですかね。
いやそして何より本当に2週にわたりお話を伺って、はい、サンリオピューロランドに行きたい、子供を2人連れてちょっと夏は行こうと思います。
はい、ぜひぜひ、はい、新しいアトラクションもオープンしましたし。
あ、そうなんですね。
はい、
7月12日にオープンしたという噂のシナモロールの。
そうです、小さな大冒険、椅子が動いたりとかシューティングゲームがあったりとか、本当にお子様から大人、そして女の子だけじゃなくて男の子も十分楽しめるので、ぜひ
また人気が出そうですね。
そうですね、ありがたいですね。はい、はい、
サンリオピューロランドに行くには事前に予約した方がいいんですよね。
人数でね、せっかく行ったのに入れないっていうのだけは避けたいと思いまして、はい、一応その日何人ぐらいが来ていただけるかを把握しておくことがやっぱり企業として必要なので、はい、予約をしていただいて、
そうですね、
はい、来ていただきたいと思います。当日行ってみようかなと思ったら、はい、ぜひ問い合わせていただいて、うんうん、まだ行ったら入れますかということを聞いていただければなというふうに思います。
楽しみです。
はい、ぜひぜひ
ということで2週にわたり小牧彩さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発などDX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は先週に引き続きサンリオエンターテインメント代表取締役社長の小牧彩さんをお迎えしました。キャラクターの人気投票のお話、本当に面白かったですね。やっぱりこう入れ替わりがあったりとか、ずっと愛されるものがあったりとか、本当に2週にわたってサンリオという会社の信念というか、その文化について触れることができたかなと思います。ちょっとうちの6ヶ月と5歳を連れて近々サンリオピューロランド行ってこようかなと思います。聞いてる、ね、皆さんもきっと行きたくなっちゃったんじゃないかななんて思いますが、まだまだ夏休みも続きますので、時間が合うところで行かれてみてはいかがでしょうか。デジタルフォルン、フューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。